南戦は本州最果て津軽地方の厳しい風土と歴史の中で生まれた。それは盲目であるがゆえに物乞いでしか生きる術を持たなかった男の片付け芸人母様によって編み出された。それは名もなきホイト芸と言われていた。母様ホイトとは津軽の方言であり、それは物乞い乞食を意味するものであった。明治維新を迎え江戸時代の盲人保護政策が解かれて世間に放り出された盲人たちは物乞いの生活でしか生きる道はなかった。客に喜ばれなければその日の糧にもありつけないという絶望的な境遇の中での物乞いは平家琵琶の技法を取り入れた粗末な三味線を激しくかき鳴らすものであった。それは彼らの胸の奥に秘められた情念の叫びなのである。その悲哀に満ちた音色と目の覚めるような洗練されたリズムと旋律は聴く人々の魂を癒し興奮と陶酔の世界に聴衆を誘うのであった。津軽の風雪に行き、そして土に帰っていった漂白の母様たち、彼らの情念は今この指先からほとばしる旋律とバチ音となってここによみがえるのである。江戸時代で最も発達した日本の音楽は三味線音楽であった。それは浄瑠璃や歌舞伎などの舞台芸術と結びついていたからである。しかし江戸時代のどの文献を見ても三味線という名称は見当たらない。時代が下がって明治時代、さらに大正時代の文献にさえ津軽三味線という名称は出てこない。そしてまた母様たちが三味線を弾き歌を歌い門付けや大道芸をしていた当時でさえ単に母様の三味線あるいは小糸の三味線と呼ばれていたに過ぎない。つまり三味線音楽としては世間からは全く認知されていなかったのである。津軽三味線がようやく世間から注目されるようになったのは昭和39年の東京オリンピックの前後からである。津軽三味線の成立過程はわずか一世紀余りの歴史でしかなかった。ところがたかだか一世紀余りの歴史が発祥の地津軽においてさえ無垢として闇に包まれていたのである。その闇の原因の一端は津軽三味線が当時の津軽ではホイト芸と見下されていたことにある。明治、大正、昭和初期までの文献に津軽三味線が見当たらないのは文献に記すに値しない乞食芸と蔑まされていたからである。親族から母様の出ることは不名誉なことであり、そのため人々の記憶から早々に忘れ去られるのを誰よりも切望していたのは当の母様たちやその家族や演者たちであったのである。このように津軽三味線のルーツを知ることはレールに隠された闇を明かすことでもあり、津軽の風土と歴史の中に隠された影の部分を見据えることでもある。それはこの隠された影こそが類稀な民族芸能である津軽三味線を生む 土壌であったからである。彫刻の歴史であったと言われている。30年に一小彫刻、60年には一大彫刻という伝説があった。その彫刻の歴史の中に四大彫刻があったが、彫刻には多くの餓死者が出ている。青森県農業試験場60年史に掲載されている津軽彫刻年表によれば、寛永の2年彫刻、シビト、ヤマトナス、元禄彫刻7万人、天保彫刻8万人、天明彫刻4万5千人などの餓死者を出している。明治に入ると明治2年と3年の連続凶作、そして明治35年から大正2年までの12年間に4回もの大霊界に襲われている。津軽の百姓たちは過去何百年という長い歴史を、生きるか死ぬかという境遇をさまよい、そこをくぐり抜ける偶然を得た者だけが生き残ってきたことは、このように度重なる凶作に誘引した悪しき慣習が生まれた。三次制限である。法暦年間の津軽の人口は22万人余り、そして幕末までの約100年間はほとんど人口も増えず22万人台であった。このように人口が一定していたのは、凶作時の餓死によるものもあるが、それよりも子供は男二人、みんな一人ずつという暗黙の三次制限によるものであった。しかし半生時代には受胎調整の方法はなく、不運にも生まれてきてしまった赤子に対しては仕方なく間引きという手段が取られたのである。間引きとは、生まれた子供の呼吸を止めて殺すことで、津軽では潰すといった。この間引きは明治の中頃まで内密に行われていたのである。 当然のことであるが、村人たちは我が子を手にかけなければならない悲しみや罪の意識から潰された赤子の供養をするのであった。この死者を愛おしむ心情が地蔵信仰を生み、やがて津軽最大の霊場西の河原の地蔵尊が北津軽の金木神殿の川倉に形成された。この川倉地蔵の大祭には津軽全域から多くの参拝客が集まり、境内のあちこちでは母様の供養三味線や死者との口寄せをする板子おろしなどが行われていた。特に文化文政時代からは急激に参拝客が増えたと伝えられている。このように定期的に開かれる縁日は母様たちの格好の稼ぎ場所でもあった。ここに集まる村人たちは貧しきゆえに、やむえず犯した潰し地のたたりの恐れや自責の念、そして運命の悲しさや凶作の不安など、さまざまな思いに苦悩しているのである。こうした村人たちのやるせない思いは、母様が引く激しくも哀切に満ちた三味線の音によって癒され、ひとときではあるが精神的解放を受け慰められるのであった。そして村人たちは鬱積した悲しみをかれんばかりの涙で洗い流し、再び過酷なサバ世界へ立ち向かっていくのである。牢獄は生きる証であり、開き直りの強さと障害を乗り越える勇気を与えてくれるのであった。津軽三味線は綺麗な造花であってはならない。常に若々しく生命感に満ちた聖歌でなければならない。母様たちの苦労を思い、歴史を忍び、先達の御霊に合唱する心根より、その罰音は発せられるのである。